おはようございます。西尾さんご夫妻ありがとうございました。トランペットって励まされる音色ですね。本当に元気になるというかね、行くぞっていう感じにねさせてくれるかと思えば、しかしまたこう深くこうね、しんみりとくる感じもあってね、素晴らしい音色でした。ありがとうございました。今日は父の日ということですけどもね、男は外に出ると七人の敵がいると、言われておりますけども、はい、今日はイエスの敵の話ですね。新シリーズで、新イエスというお話をしてるんですけども、イエスという人物を、いろんな角度から切り取ってねお話ししているわけですけれども、今日はですね、今日はというかそのイエスを知るためにはその、イエスと関わった人たちを知っていくと、そういう、こう切り口からこの考えていくというか理解していくという方法があるわけですけれども、イエスと出会った人たち、もちろん大勢いるわけですが、いくつかこう分類することができると思うんですね。まずはイエスの家族ですね、両親、そして兄弟、おそらく親戚も近くにいたと思いますけれども、それから弟子たちですね、イエスの弟子、12人、12使徒と呼ばれる弟子たち、さらには、イエスに付き従った女性たちも大勢おりますね。彼女たちには使徒という名前はついておりませんけれども、ある意味では十二弟子よりもイエス様のそばにずっと従った彼女たち、さらには70人の弟子というのも出てまいりますけれども、そういうイエスの弟子と呼ばれる人たち、そして今日はこのでもう一つですね、その病人ですね、病人、イエス様に癒された病人とその関係者とその家族が出てまいります。で今日お話しするのはその敵ですね、イエスの敵というか、敵対した人たちっていう言うべきでしょうかね、が、出てまいります。で立法学者とかファリサイ派とか、それから祭司長、長老、民の指導者っていうのも出てくるかな、それから茶道会派と、出てくるわけですけれども、この敵たちというかね、そのイエスに敵対した人たちの様子というか、そのことについて見ていくと、このイエスという人物がイエスに敵対する人物の人たちの話を追っていくと、イエスという人物が逆にこう浮き上がってくるというようなですね、そういう今日はお話なんですけど、その他にもイエスと直接関わった人たちなんかも出てまいりますけれども、で今日はこのイエスの敵たちの話ですが、イエスの敵たちと呼ばれる人たちには、まず立法学者というのが一番出てくるんですね。立法学者というのが一番出てきて、当時ラビと呼ばれていた人たちで、街道ですね、シナゴグを中心に人々を教えていた、この立法の専門家ですね、旧約聖書をはじめとする立法の専門家であります。で当時のユダヤの人たちにとってはこの立法学者がとにかく聖書を一番よく知っている人たちということで、とにかく彼らを尊敬し、また彼らに従っていったわけですね。それからファリサイ派っていうのが出てくるんですよね。でファリサイ派も実は立法学者に属してはいるんですけれども、彼らは自分たちをこのファリサイ派と呼んでおりまして、もともと彼らのルーツというのは新約聖書の少し前の時代にギリシャと戦った時にですね、過激派っていうかね、そういうグループが生まれたんですけども、その人たちを起源としてその後も神に、主なる神に忠実に従う人たちで、そして立法をしっかり学んだ人たちをファリサイ派と自らを呼んでおりました。で立法学者とファリサイ派の違いはですね、立法学者はこの旧約聖書 まあ、書かれた律法を重んじたんですけども、ファリサイ派は言い伝えというものをね、その口伝ですね、口伝律法というのがあるんですけども、それをとても重んじたと言われておりまして、そこに少し違いがありますけれども、まあ大体ほぼ似たような人たちではあるんですね。それから祭司長というのが、まあ、後半に出てくるんですね。もちろんこれは神殿に仕えておりました祭司のトップでありますけれども、イエスを十字架につけるということの中でとても重要な役割を果たしました。それからサドカイ派っていうのも出てくるんですね。サドカイはそんなに出てこないんですけども、サドカイ派というのは祭司の家系に連なる裕福な上流階級の人たちでありました。他にも長老と呼ばれる人たちとかね、民の指導者と呼ばれる人たちとかも出てまいりますけれども、この、彼らがこのイエスに敵対をするということの中で、先ほど言いましたけれども、イエスという人物が逆にこう浮き上がってくるわけです。それで実はまた証拠にもなく資料を作ってですね、後ろに置いてある、皆さん取られましたかね、ない方今美香ちゃんが配ってくれると思うんですけど、はい、なんか説教してるのか聖書研究してるのか、なんとなくちょっとわからない感じもしますが、これ私がこの今日のお話を準備するのにいろいろこうまとめているうちに、これ表にした方がいいかなと思って表にしたんです。はいはい。でこれはですね、見ていただいたら分かるんですけども、イエスと敵たちの関わりを、分類したものなんですね。で一番冒頭にあるのはイエスご自身が彼らを非難したところ箇所ですね。そして、そのタイトルというかその箇所の名前があって、でそれはどこに書いてあるかと、主にもちろん福音書ですけれども、福音書のどこに書いてありますかと、そのうちの一部を抜粋しているのがその右側のところです。全部書いてるとものすごい分量になるので、一部だけこんなことが書いてありますよということを抜粋して書いてあります。でイエスによる非難と教訓、それからイエスの癒しに伴う敵たちとの議論、それからイエスとの直接の議論があって、でそれが裏まで続いていて、イエスを殺すわけですけれども、イエスの殺す計画、そしてイエスを殺すに至ったこと、でその他というふうに分類できました。はい。私も初めてこうやってちゃんと分類して、やっぱりなかなかいい味出しとるなと思いましたね。この人たちがいたからイエスが、イエスのその後でも話しますけれども、もし彼らがいなかったらイエスという人物を私たちはここまで知り得なかったかもしれないですね。それぐらいとても重要な役割をした人たちであります。でイエスはそもそも彼らの義に勝っていなければならないとおっしゃってるんですね。これは三条の水訓の冒頭に出てくるところですけれども、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることはできないと、そう言われてですね、これ弟子たちに対して言われてるわけですけれども、この律法学者やファリサイ派に勝らなきゃいけないと。でもこれを聞いた人たちは、いやとんでもないと、彼らに勝ることなんかとてもできませんと思ったかもしれませんが、しかしイエスが言っている彼らに勝るということはどういうことかということが、実はこの後のイエスの彼らに対する非難の言葉とか、あるいは彼らの実際のやっていることから逆に分かってくるんですね。でそれは、彼らは結局のところ偽善者なんだと、見せかけばかりだと、人に見せるために、お祈りをしたりして、人に見せるために施しをしたり、断食をしたり、してるだけなんだと、そしてやもめの家を食い潰してですね、自分たちはあたかも神に従っているようだけれども、その内実は全く神に従っているわけじゃないんだと。で、特にこう辛辣な 言葉としてはこのマタイの23章27節を挙げてますけれども、偽善者たちとファリサイ派の偽善者たちとファリサイ派の人々、あなたたち律法学者とファリサイ派の人々、あなたたちは偽善者は不幸だと、もうはっきり言ったやつ、偽善者だと言って、白く塗った墓に似ているからだと、外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちていると、ものすごいこれは辛辣な非難ですよね。外側は綺麗だけど中はその死者の骨に満ちていると、お前たちはというとですね、非常にこうはっきりと非難してますね。さらにはですね、マタイの福音書のこの最後半に出てくる例え話を見ると、彼らは主人、神の息子を殺そうとしているんだと、まあ、もちろん、イエスご自身自分の受難を告知しておられるところもありますけれども、神がお使わしになった神の子を殺そうとしているんだと、とんでもない奴らだみたいなこともはっきりとおっしゃっているわけですね。まあ、この箇所については全部もちろん見ませんので、皆さんもし時間があったらこの表を見ながらつらつら聖書を開いていただいたら、さらによくお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、イエス自身のそういう明確な非難がありながらですね、まあ、重要なのはイエスと彼らとの問答というか議論なんですね。それがこういくつも繰り広げられているわけです。でこれが福音書におけるとても重要な地位を占めているし、そして、何度も言うようですけど、イエスという人物を浮き上がらせている、そういう大きな働きをしているわけです。でそのイエスと彼らの議論によって何が表されているかというと、イエスとの議論についてはね、この表に書いてありますけれども、見ていただければと思いますが、イエスが誰かを癒すときにね、癒しに伴ってそれにファリサイ派律法学者が突っ込んできて議論が始まるというような、有名な中部の人の癒しのところとか、それから手のなえた人の癒しとかですね、盲人の癒しとか、そういうこうイエスの癒しに伴う議論があったり、それ直接に彼らがイエスに議論を吹っかけてきたり、あるいはイエスの方から彼らに質問を投げかけたりという、まあ、ほとんどはこの敵の方がイエスに議論を吹っかけてきているわけですけれども、その中身としてはですね、イエスの権威について彼らはイエスに議論を吹きかけているわけですね。あなたは何の権威があって罪を許すのかと、あなたは何の権威があって悪霊を追い出しているのかということをイエスに問いかけているわけですね。あるいは一番大きい、多いのは律法についてですね。律法について、特に安息日にイエスが病人を何度も癒しているんですけど、その度ごとにこの敵たちはやってきて、安息日に仕事しているのはおかしいじゃないかみたいなですね、言っている。あるいはこれは離婚についてのイエスの方から言われていることですけども、あなたたちはその簡単に離婚させすぎていると、ね、正当な理由もないのに離婚させる、することはそれは相手に寛容化させることになるんだとも言われていますね。それから最も大切な掟は何ですかと言われて、それに対して、神を愛し隣人を愛することだという、そういう一番大切な掟は何かということも、これは律法学者との議論の中で出てくる言葉です。それから宗教習慣ですね、いわゆる言い伝えのこととしてけれども、断食をする、なぜあなたたちは断食しないのかと言ってくるんですね。イエスと弟子たちは断食をしてない、でそれに対してイエスは、ここに花婿がいるのにね、結婚式の最中に断食なんかしないだろうと言われる。あるいはあなたたち食事する前に手を洗わないじゃないかと、これは小さい男の子が言われそうな、お母さんに言われそうな話ですけれども、そうじゃないです。これは儀式的な話で、儀礼的な話で、場合によっては全身洗うんですけども、そういうことをやらないのはどうしてかとか、それに対して、イエスはそれに対して答えられるんですね。それから罪人との関わりですね。なぜあなたは罪人と一緒に食事をするのかと、それ何度も出てきますね。それから罠にかけようとする質問もあります。有名な ローマ皇帝に税金を納めることは正しいことなんですかとかね言われて、イエスはじゃ あの硬貨持っといでって言って銀貨を持ってきたら、これ誰が掘ってやるかって言ってローマ皇帝です、じゃあローマ皇帝に返してやれやみたいなですね、ああいうやつもそう。それからまあ有名なあのローマのヨハネの8章の会員の現場で捕まえられた女のところですね、あの時にもファリサイ派が、立法ではこういう女は石打ちにするようにと言ってますがどうしますかってこう言うわけですね、まあ、意地悪な質問をするわけですけども、イエスはそれに対してじゃあ罪のないやつから投げなさいって言われて、うっと投げられずに石を落としてみんな帰ったというですね、まあ、そういうふうにこのさまざまな議論がイエスと敵たちの間で展開されているわけですね。でイエスはこういう議論に対してまたこれねゆっくり時間かけてお話ししたいぐらいなんですけども、さまざまな方法で彼らのこの、議論を、ある意味では退けていかれるんですね。例えば彼らの矛盾をつくと、イエスが悪霊を追い出しているのはあいつは悪霊の頭だからだとかって言われたら、イエスはそんなことしたら内輪もめになるじゃないかと、悪霊の中で内輪もめになったらどうするんだみたいなことを言われたりとかですね、それからイエスの権威はどこから来たのかって言われて、イエスはそれに対して逆質問をされてですね、バフテスマのヨハネどこから来たのかっていう逆に聞かれて、天から来たとも言えないし人から来たとも言えないしっていうんで、ギャフンと言わされるとか、それから旧約聖書を用いて彼らの質問に答えられる時もありますね。安息日に麦の穂を摘んで食べている弟子たちがいて、それに敵たちがあんなことしていないじゃないかって言ったら、イエス様がダビデだってやってたじゃないかと、ね、お前たちの大好きなダビデだって摘んで食べてるよっていうね、そういうふうなこととかね、それから知恵による回答ですね。これがなかなか面白いですね。さっきの税金のところも会員の現場のところもそうですけれども、これはまさにイエスの知恵がそこで表されている話ですね、そして常識による反論というのもあるんですね。罪人と食事をしているのはおかしいじゃないかと言われて、イエス様がいやいや、ね、あなたたち病気になったら医者にかかるだろうと、ね、医者が必要なのは病人なんだよと、あんたたちが病人じゃないと思ってるんだったら別に医者にかからなきゃいいけど、彼らは病気だと思ってるから医者が必要なんだと言って、彼らの議論を退けられると、だからね、この、イエス様のこう敵たちに対する対応というかね、そういうものをこう勉強して、なんかこうもうちょっと分かりやすく分類したら、我々が変な質問された時にどう答えるかみたいな、なんかそういう実用書みたいなのができるかもしれないですね。面白いと思いますね、だから一応じゃないんですよ。だからその時その時に応じてイエス様はその旧約聖書を用いたり常識を用いたり知恵を用いたりして彼らの質問を退けられてる。だけど一度として無視したり、あるいは何をつまらないことを言ってるのかって言われたことはないんですね。ちゃんと対応してる、そこが立派だと思いますね。そんなイエスを彼らは殺してしまうわけですね。そもそも交渉外の初めからイエスを殺そうとしていたということが、この表を見ていただくと分かりますけれども、マルコの3章ぐらいからもう出てきてるんですね。マルコの3章ということはもうイエス様の交渉が始まってすぐですけれども、ファリサイ派の人々は出ていき、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。ここにヘロデ派っていうのも出てきますけれども、この後もですね、立法学者も祭司もいろいろ出てくるんですけど、この人たちは当時そもそも仲が悪かったです、みんな、サドカイ派とファリサイ派って水と油で絶対一緒になれることはなかったし、そもそもみんな敵対してたんですけど、イエスを殺すということになった時にみんな仲良くなったです、一緒に やるんですね。 悪いことする時って人は一緒になれるんですね。よくわからない真理がここにあるんですけど、で、まあ、イエスご自身もそれは知っておられてですね、自ら告知しておられますし、で、彼は一生懸命にイエスを殺したいということで相談をいたしまして、まあ、ここにもマルコ、エルサレム入城後の殺害計画って書いてありますけれども、イエスは境内で教えておられたと、祭司長、立法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったと、イエス様が神殿でお話ししておられるこの裏側で、例のあの長いひげを生やして悪そうな顔したじいさんたちがみんなで集まって、どうやったらあいつを殺せるかなと言ってですね、陰謀を図っていたということですね。そして、まあ、都合、彼らにとっては都合よく弟子の一人のイスカリオというのユダがイエスを裏切って、銀貨30枚で、主人を裏切りますと、よしよしって言ってですね、ユダに30枚渡して、お前の主人を捕まえるのを手引きしろということ でその時にも使者役を使わせたのは祭司長や立法学者なんですね。でそこでゲッセマネで捕らえまして、捕まえてきて最高法院にかけるわけですね。もうこの悪い連中がみんな集まって、この深夜イエスを亡き者にする裁判をやるわけですけども、当然何一つイエスを殺す理由は出てこないんですね。でも彼らは自分たちではどうしようもなくなったので、どうしたかというとピラトに訴えるわけですね。でさらに言うとですね、この祭司長も立法学者もファリサイ派も一番嫌いだったのはピラトなんです。ピラト大好きだったわけじゃないんです。ピラトはローマから使わされた総督ですからね。でもうことあるごとにユダヤ人を弾圧して、ちょっとでも不穏な動きがあったら捕まえて十字架にかけてたから、ピラト大嫌いだったんですよ。でもそのピラトを利用して、イエスを十字架にかけようとするんです。でピラトはイエスを十字架にかけたくなかったんですね。だけどこの連中はですね、何とかしてこうイエスを十字架にかけようとして、ピラトはおいいチャンスだ、こうバラバとイエスを比較して、したら絶対イエスを許してやれてくれってみんな言うかと思ったんですけども、この背後で祭司長や長老たちはバラバを釈放するようにイエスを処刑しろと、みんなを扇動するんですね。でバラバが釈放されて結局イエスは十字架にかけられてしまう。まあとんでもないですね、この連中は本当に。で、ね、十字架にかけられたイエスを侮辱するわけですよ。同じように祭司長たちも立法学者や長老たちと一緒にイエスを侮辱していったと。他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りてくるがいい、そうすれば信じてやろうってですね。まあこの彼らのやったことは最終的にはイエスを十字架にかけてしまうということで、大変悲劇的な結末だけど、実はそれはイエスが、まあ言ってみれば、仕組んだこと、自らを殺すように、イエスは彼らを利用したんじゃないかなとさえ思えるんですね。敵を利用してます。そもそも彼らの非難や質問を利用してイエスは真理を語ってるんですね。で、弟子たちも群衆たちもあんまり聖書のことしくわしくないんですよ、ね、実は彼らはだそんなに深い質問できないんですよね。でもこのファリサイ派立法学者はですね、聖書に詳しいですから、いろいろこう難しい質問をすることができるわけですね。でそのことによってイエスがこの自分は律法を完成するために来たんだと言われた、その律法の完成とはどういうことかということが彼らの質問によって明らかになるわけです。明らかに彼らによって質問させている感じですね。神の国はどういうものかということも彼らの質問によって明らかになるし、そしてイエスはなぜこの世に来たのかという目的も彼らの質問というか彼らの非難によって明らかになるわけです。なぜあなたは罪人と一緒に食事をするんですかって言ってくれるから、言ってくれるから、いやそれはなと、彼らは見失われたあの羊なんだ、 ね、失った孤児なんだ、あの一人息子なんだ、お前たちだって大切なものなくなったら、ね、一生懸命探すだろうと、それと同じなんだよと。でもそれはファリサイ派が突っ込んでくれたからなんです ね、ある意味漫才みたいなもんでね、突っ込みがあってイエス様の真理が語られるんですよね。だからこれはね、実にうまいことできてるなんていう感じですね。そしてイエスの知恵と愛がね、明らかになるんですよね。この人たちは当時このユダヤにおいてはね、最高の知恵者ですよ、ね、みんなもう最高のそれこそ学問を収め、そしてありとあらゆることに精通してですね、もう毎日議論ばっかりしてたんですよ。でもその連中がイエスの前ではもうことごとく、ね、赤子の手をひねるようにやられていく。だから、まあ、今日の御言葉にあるように人々はイエスの意義に驚くわけですね。それまではもう律法学者ファリサイはもう通るだけでもう怖いって感じで、何怒られるかって感じで思ってたんだけども、イエスに質問したらイエスが全部それをもうこともなげにその質問を退けていく。どんどんどんどんこの彼らがいらん質問っていうか、質問すればするほどイエスの姿がダーッとこう上がっていくわけですね。イエスの知恵と、そして弱い者たち、病む人たち、罪人たちの友であるイエス様の姿が描かれていくわけですね。あ、イエス様がいてくださってありがたいな、安息日だろうが何だろうが、ね、病む人を癒す、安息日は人のためにあるんだと、そのファリサイ派が言ってくれるから安息日の本当の意味が分かる。そしてイエスは彼らを、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、用いたっていう言い方をすると私もどこまで正しいかどうか分かりませんけれども、でも彼らがこのいたからイエスは十字架にかかってるでしょう、間違いなく。この人たちがいなかったらイエスは十字架にかかってない。別にイエスはその、まあ、十字架にかけるように一生懸命そう彼らの怒りを煽ったわけじゃないけれども、でも彼らのを非難する、彼らのに対する、まあ、厳しいね、その言葉は、彼らの怒りをどんどん煽っていったのは間違いない、そしてその結果としてイエス様は十字架にかけられて殺されるわけですね。そういう意味ではこの彼らを利用してるっていうことは言えるんじゃないかと思います。でイエスの敵敵って話をずっとしてるんですけど、ここで一つね、気になることがあるんですよ。イエスは敵を愛しなさいって言ったんですよですよね、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエスご自身おっしゃってるわけです、イエスはこの敵たちを愛されたんです。イエスの愛し方なんです。これがイエスは彼らに優しくしたわけじゃないです、でも彼らの間違いを厳しく指摘されたんです。彼らは民を導くものだし聖書を語るものだから間違ったことを教えちゃいけないからね、厳しく指摘されてるわけです。彼らの教師としての愛なんです。別に彼らを憎いからとか、彼らが愚かだから責めてるわけじゃないんです。だからここにだから愛するっていうのはなんか優しくするとかね、なんかそんな感じ我々思いますけど、いやそうじゃないと。確かに私たちも誰かを教える立場であるとか指導する立場であるとか親であるとかってすればね、厳しくしなきゃいけないとかあるじゃないですか。まさにそこにイエスの彼らに対する愛が現れているんだと私は思います。そして彼らと常に向き合ってるんですね、イエス様。逃げないんですよ。もういつでも彼らの挑戦を受けるし、で実は何度もファリサイ派に食事に招かれたところが書いてあるんです。 イエス様言ってるんです。ファリサイ派の食事に招かれたら絶対何か言われるの分かってるじゃないですか。僕らだったら行きたくないでしょ、ね、あの人のとこ行ったら何か言われるんじゃないかと思ったら嫌じゃないですか。でイエス様言ってるんです。言ってそこで彼らの間違いをちゃんと正すんですね。これがやっぱりイエスの彼らに対する愛だと思います。敵との向き合い方だと思うんですね。そして最後の最後ですよ、ね、右の方を打たれたら左の方を向けなさいとイエス様もおっしゃったでしょ、ね、まさに彼らはイエスの右の方を叩いたんですよ。でもその時イエスはどうされたか、ピラトが言ってますね。するとピラトはあのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと。不利な証言をピラトに向かって彼らはしてるわけですよ。あんなことやりました、こんなことやりましたってですね、その嘘800を並べてイエスを訴えかけた。でもイエスは一言もお答えになりません。右の頬を叩かれても左の頬を出してるだけです。反論を一切しない。それもイエスの愛し方ですよね。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので総督は非常に不思議に思ったと書いてある。だからイエスはこのようにしてこの敵たちによって自らの知恵とそして伝えたい真理を語り、そして全人類の罪を背負って十字架で死ぬというこの計画を成し遂げられているんですね。このタイミングでこのイエス様があのタイミングでね、あのタイミングであのパレスチナに来られたのはやっぱりちょうどこの人たちがいい感じで準備ができてたのかなと。そこに入って、行くことで今言ったようなことが実現するということはもう最初からイエスは分かってなさってたんじゃないかなという気がしますね。まあ、男は外に出れば7人の敵ですけど、はい、まあ、女の人も敵はたくさんいると思いますが、はい、まあ、イエス様の敵との向き合い方というものは私たちにこの、まあ、私たちが敵と思う人たちに対してどう彼らを愛するかということを教えてくれていると思います。私たちも決して敵から逃げちゃいけないし、そして真理に基づいて正しく対応していくということが愛することで、ね、でもじゃあ攻撃をされたらどうするかというと右の方を出されたら左の方を出さなきゃいけない。復讐はしないし反撃はしない。このあり方というかな、それは私たちは見習うべきだと思います。まあ、ゆえにね、人々はその教えに非常に驚いたんです。立法学者のようにではなく権威あるものとして教えになった。立法学者はよっぽど権威があるかなと思ったらそうじゃないんですね。イエスの姿というかな、イエスの権威がはるかに勝って素晴らしかったし、まあ、彼らがイエスを非難すればするほど、そして彼らがイエスを殺そうとすればするほど最終的にイエスの姿は輝いていくわけですよ。あの十字架の上のイエスの姿っていうのは、まあ、彼らが演出してるんだけども最終的に神の愛がそこに掲示されるわけでしょ。敵が煽れば煽るほど、イエスを訴えれば訴えるほどイエスの愛は輝いていくというですね、このイエスのなさった技っていうのは本当に素晴らしいなと改めて思うわけです。お祈りしましょう。天のお父様、イエスに意地悪な質問をしたり、あるいはイエスを亡き者にしようと図り、そして十字架にまでかけた立法学者、ファリサイ派、祭司長、長老たち、彼らは自分たちのやっていることを知りませんでした。故にイエスは十字架の上でこう祈られた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないでいるのですと。イエス様のご愛と、またその知恵と深い許しが彼らによって明らかになりました。そこに描かれている本当にイエスの姿に私たちは改めて感動をいたします。また私たちもその弟子として、 私たちに敵対する人たちとの向き合い方に、イエス様のなさったその足跡を踏み行って、私たちも行い、彼らから逃げることなく知恵を持って、あるいは聖書の言葉を持って、イエスの真理を持って向き合っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の豊かに限りなくありますように。アーメン。では礼拝を終わります。どうぞお座りください。よく座ってくださいました。